はい、どうも皆さん、こんにちは、こんばんは、おはようございます。ナミスケ団電磁気学部アニメワクワク研究室、ポッドキャスト、第197回目になります。イエイ。はい、ということで、このラジオは二次元の面白さを語り合い、知っていこうテーマにパーソナリティたちがそれぞれの視点で見たアニメの感想を語り合い、新たな視点を持ってもっと楽しくアニメを見ていこうというラジオ番組になっております。イエイ。はい、パーソナリティの電磁気学です。よろしくお願いいたします。はい。ということで、毎週更新197回、結構いいとこまで来ましたね。はい。まあね、こっちはね、週1配信なので、もう大丈夫ですよ。皆さん、皆さんを、コロナに負けず頑張っていきましょう。ステイホームということでね。もう、私もずっと引きこもっております。ずっとテレワークでね、致し方なしにこの前、一回だけ会社に行く必要があったんですけれど、ちょっとどうしても行かなきゃいけなくて。その時にの電車の中に乗って、まあ、人いなかったんですけど、まあ、まあ、甘いたかな。まあ、いない時間狙って行ったんですけど、いやー、一週間ぶりに電車乗るとかなんかちょっと感動しましたね。一週間電車乗らなかったんだ、俺、みたいな。本当に、ね、近所うろつくぐらいしかやってませんけどね。まあね、正直本当にね、これが5月で終わるのかとかも全然わかんない状況ですけども、まあ気を落とさずね、なんていうのかな。まあ、変に悲観せず、変に、落ち込まず、できることやって、進んでいきましょう。はい、そんな真面目な話を、するためにこのラジオやってるわけじゃないですね。私たちのコミケの宣伝だ。コミケなくなっちゃったけどね。もうほんとそのために YouTube 始めたのにどうしようみたいなね。逃げられなくなってて、私はすごく最近大変です。はい、そんなことはどうでもいいですね。ごめんなさい、本題に入りたいと思います。第197回、乙女ゲームの破滅フラグしかない悪役令嬢になってしまったの感想です。2話までですね。今のところ2話まで。放送されています。まあね、これね、やりたかったの。この話したかった。YouTube では一回やったんですよ。あまりにネタがなくて、これはネタを撮っておきたかったんですけど、これってポッドキャストでやってないですよね。今も、いやでもアニメやってないからやってないはず。あ、もう過去ログを見ないとそろそろやばいですね。やってないと思うんですけど、この方、これ漫画かな、私が知ったのが。もともとは、なんだろう、ナロー系なのかなの、転生ものでね。で、これのが、原作小説が出てて、で、そのイラストレーターさんが漫画も書かれてて、漫画の方を私は、知りました。ピクシブコミックっていうね、無料で見れるやつの方で読んで、やべえ、これすっげえ面白いとか思ってて、やっとアニメ化、本当に嬉しかったです。これね、すっげえ面白いと思って、うちの弟にこんな面白い漫画あんねんとか言ったら、悪役令嬢ものは世の中に山ほどあるよって言われて、あれってか思って、また、なんか久々でしたね、俺面白いの見つけたと思ったら世の中では常識だったっていう、この、そうですかぐらいのね。うん。竜王のお仕事を知った時ぐらいの衝撃でしたね。あ、みんな知ってたみたいな。でね、今回、2020年の4月から、アニメ化になりましたと。で、面白いですね。ネットフリックスと D アニメの方で先行配信になってます。2話以降も、テレビアニメが始ま、テレビ放送が始まる前にはもう配信されて、多分日付変わった後同時に見れるのかな。ちょっとそこまで検証してないですけど、私も2話見て、で、ツイッター見たら、これからテレビ放送って公式がツイートしたので、ネット配信の方が先行して、出してるような形になっていますね。で、2月頃かなんかに公式が、全話納品終わってもう打ち上げですとかやってたので、逆に良かったですね、この今の現状。もう放送がね、できないからって先延ばしするやつとかもすごい多い中、先にちゃんと作って、もう一つの作品として出来上がって、納品終わってる作品ではすごく安心して見れるので、すごくすごくいいなと思ってます。で、まあ、イントロダクション、公式のを読ませていただきますと、公爵令嬢、カタリナ・クラエスは、頭を石にぶつけた拍子に前世の記憶を取り戻す。ここが前世で気に夢中になっていた乙女ゲーム、フォーチュンラバーの世界であり、自分がゲームの主人公の恋路を邪魔をする悪役令嬢であること。ゲームでカタリナに用意されていた結末はハッピーエンドで国外追放、バッドエンドで殺されてしまう。そんな破滅フラグは何としても回避して幸せな世界を、幸せな未来を掴み取ってみせる。勘違いした人からコメディの幕が上がるという。まあコメディ作品です。で、なんか悪役令嬢で実はゲームであんま出ないんだけどみんなの認識にあるみたいな話を見てびっくりしたんですけど、面白いですね。見事ないいコメディです。ラブコメ。面白いですね。まあ、主人公は、まあ、簡単に言うと主人公は自分が破滅してしまうのでゲームラインで。ゲームのストーリー上。なので、 主人公をいじめる悪役令嬢にはなりませんと。で、いろんな人たちに、まあ、悪いがするといい顔をするように頑張る。仲良くなろうとしていくことで、ずっと他の周りのキャラクターたちが好意を持たれていくというお話で、まあ、私たちみたいな客観的に見ると、そのカタリナが乙女ゲームの主人公みたいな状態なんですけれども、カタリナ自身はもう自分は絶対に、バッドエンドで破滅フラグしかないんだから、これを避けていくんだって必死になってあがいていくところが、そこがまたすれ違いになって面白いラブコメになってますね。うん。いいラブコメ。いいラブコメってなんだよって定義が微妙ですけどね。うん。でね、で、主人公が、カタリナ・クライスでね、内田真彩さんなんですよね。最初出た時、あ、内田真彩っぽさってあると思って、正直疑念を持ってたんですけど、いやー、1話見てね、うん、内田真彩しかないねっていう感じでしたね。なんていうのかな、やっぱり、ま、だから、改めて、漫画を読み返すと、あー、内田真彩かなっていう感じはしたんですけど、最初に読んで、好きな漫画だったなっていう感じで、なんていうのかな、カタリナとしてこう、いろいろやっていく姿が、内田真彩さんなのかなって思ってたんですけど、確かに、アニメとか漫画もう一回読み返すと、結構やらかすんですよ、カタリナって。こう、ちゃんとやろうとするんだけど、あー、こうなんだわーとかに、わーとか言って、ちょっとつ盲信に行っちゃったりとかしてね、おいおい、大丈夫かって周りに言われるんですよ。確かにそういうコメディチックなところが、すっごい内田真彩さん、うまい。うん、うまいわって思いながら、見てますね。そっか。そうやんな、カタリナってこうやんなっていう感じが、うん、すごくしますね。うん。だから、なんていうの、やっぱり周りがみんな貴族様なんだけど、カタリナは貴族でこう、傲慢に振る舞ったけど、過去の記憶を取り戻した瞬間、17歳の庶民の感覚に戻るから、いや、そんなことは、みたいなね、なっていくところとか、で、すごいものはすごいと、近づい、反応したりとか、そういう素直なところとかは、そのコメディー調のところはすごく内田真彩さん上手いなという感じですね。最初そこが一番懸念点、個人的にね、懸念点だったんですけど、あー上手いわ、さすが、みたいな。上手いね、分かったけど、こんなにカタリナに合うと思ってなかったぐらいの驚きでしたね。いやー、さすがですわ、内田真彩さん。役者でございますっていう。そんな感じでしたね。あとはね、いろんなキャラクターがいっぱい出てくるんですよ。ジオルドのね、婚約者だとか、青井聡太さんなんですね。まあ、で、スタートが幼少期スタートなんですよね。何歳だっけ ?7 歳ごめんなさい、年齢忘れた。で、幼少期からスタートで、で、そっからもう、スタートになってるから、いきなり学園には行かないんですよ。スタートして周りのキャラと出会って、だからそう、いきなりゲームの世界で学校、そのゲームストーリーがスタートするんじゃないんですね。その前から、ゲームに入る前からスタートするっていうのが、この、作品の面白いところですよね。なので、主人公に準備期間が与えられてるっていう感じ。で、実はその準備期間の間に、いろんな人たちと出会っていて、ストーリー、そこまでにこう、持っていかなきゃいけないっていうところは面白いですね。だから、乙女ゲームなので、自分をね、破滅に持っていく相手キャラは、そのヒロインの主人公の女の子の好きになる相手なので、その攻略対象の男たちがいるんですね。で、その男たちの幼少期と一緒に、過ごしているという状況ですね。すごいですね。葵聡太さん、柿原哲也さんでいうことで、鈴木、検索。達久さんか。ああ、もうダメですね。鈴木達久さんが、アラン・スティアート。で、ニコル・アスカルト役が、もう松岡義嗣さんですね。でね、またね、これのいいところはね、女キャラもいっぱい出てくるんですよ。お友達キャラってね。お友達というか同じようなライバルキャラとかね、が友達になったりとかして。で、メアリーハントさんが岡崎美穂さん。で、ソフィア・アスカルトが、水瀬いのりさんか。で、主人公、マリア・キャンベルが、早見沙織さんなんですね。へー。ああ、このキャラももう出てくるんですね。で、シリウス・デュークが、マスダ。ああ、もうごめんなさいね。役者さんの名前の呼び方は全然頭に入ってなくて。マスダ・トシキさんか。が、シリウス・デューク役ですね。ああ、そこか。で、脇あずみ。我らがスペシャルウィーク。脇あずみさんがね、アンシュリー役とかの、メイドさん役で出てますね。メイドさんが まあ、基本的にだから主人公はボケなんですよ、カタリナがね。カタリナがボケで、で、周りがね、おいおいっていう感じで突っ込んでいくのが、基本スタイルになってるんですけれども、そのカタリナの自由奔放な動きで周りが救われていくっていう話で。何よりね、個人的にはね、この、各ね、攻略キャラの男たちが、の、あの、幼少期の声がですね、こう、また、幼少期は幼少期、ちゃんとキャストさんが違うんですよね。で、ジオールド王子の幼少期だったら、瀬戸麻美さんだとかね。で、キース・クライスがね、天宮そらさんだとかね。で、アラン・スチュアートが、あの、田村睦美さん、あってた田村睦美さんだったりとかしてね。なかなか。で、ニコル・アスカルトが真央さんか、だったりするんですけど、個人的には、個人的にはね、あのね、あの、その義理の弟になるキース・クライスっていうキャラクターがいるんですね。で、まあ、このキャラも攻略対象になっていくんですけど、このキャラのね、幼少期の声がね、天宮そらさんなんですよ。いや、天宮そらさんいいね。天宮そらさんのショタ声いいなっていう感じで。なんでしょうね。なんかすごいキースが、好きでしたね。いや、天宮ショタいいな、みたいなね。天宮ショタって言ってるなんか怒られそうですね。天宮そらさんがやられる、ショタ役。キース・クライス、ショタミヤ・ソラというか、アマミヤ・ショタというか、なかなかね、いい感じなので。まだね、この作品見てない方は、ぜひぜひ、見ていただきたいな、と思ってます。まあね、キャラ設定的にはね、カタリナの義理の弟、クライス家の分家から、その魔力の高さに、故に引き取られた、色気の溢れる美形。孤独から歪んだ人生を歩むはずが、カタリナに出会ったことで、クライス家の人々の愛情にも包まれ、高青年へと順調に成長中。義理の姉であるカタリナに、カタリナの無自覚さに頭を悩ませることに。で、魔力は土とか書いてますけど、まあこの魔力の話とか全然関係ないですからね、このストーリー。関係なくはないんだけどっていう、感じです。やっぱりね、この作品の面白さって、なんだろう、なんていうかな、女主人公で男がいっぱいいるラブコメ？ジャンプのラブコメ作品のニセ恋とか、ああいうやつの男女逆転版なんですけど、でもね、やっぱり面白いのって男女逆転版で男が見てても面白いんですよね。なんかね、やっぱ、主人公こうなんのね、みたいな。まあ、もしかしたら男が読めるように作ってるからそうなのかもしれないんですけど、意外とね、これがすごく面白いんですよ。なんかね、ヒロインを助けてあげるよって、かっこよく男が言うんだけど、あ、うん、そう、みたいな、なんか軽く流されて落ち込む男とかね。なかなかなんか、ラブコメのメソッドって別にね、さっき言ったニセ恋の男は女の子に振り回されるじゃなくて、女に男は振り回されてる方でも全然見てて面白いので、やっぱここの作品の面白さっていうのは、本質的には同じなんだなっていう感じがしますね。男にいっぱいの女の子だろうが、女の子にいっぱいの男だろうがっていう感じですね。あとはね、意外と、まあ、なんていうかな、ユリとまでは言わないけれど、その、友達とか主人公とかライバルキャラとかが、もう、カタリナのことが、どんどん好きになっていきます。まあ、オープニング見ていただければわかりますけども、カタリナがハーレムエンドを頑張ります。まあ、全然ハーレムエンド目指してないんですけどね、カタリナは。全然目指してないんですけど。必死に破滅フラグを、避けようとしていく。その中で副次的に、すごくね、周りの好感度を上げてしまうというお話になってます。まあね、そこがね、何がどう面白いのかはね、ぜひぜひ、見ていただきたい。てかね、まあなんかね、いわゆるだからよく見るラブコメなんですよ。はっきり言うとテイストとか作りは。で、ずっと主人公は別のことに集中していて、勘違いを続けていく。それに振り回される周りがすごく面白くコメディチックであるという作品ですね。うん、だから、多分、ストーリーの根幹とか、屋台骨って全然王道なんですよ。もうめちゃめちゃ王道で、もう何回この感じ見たっていう感じなんですけど、ちょっと、なんかね、転生して、女主人公で乙女ゲームの中を生きていくっていうのはこんなに面白いとはっていうのが私のびっくりしたポイントでしたね。この作品はね、面白い。漫画もね、この、イラストレーターさんの絵がね、うまいんですよね。綺麗なんです。余計な書き込みとかはなくて、すごく読みやすい。すごくインスタント、まあ、悪い言い方になっちゃうかな。インスタントに簡単に読めて楽しむことができるいい作品になっているので。で、アニメ自体もそれをそのままちゃんと活かすように作られているので。おー、シルバーリンクやったっけ、これ作ってるの。なんかやるやんけ、みたいな印象でしたね。間違ったらごめんなさい。なので、ぜひぜひ気軽にこの作品みんなに見ていただき、皆さんにね、これ聞いて興味持っていただいた方には、見ていただきたいなと思います。全然 見るのに全く体力いらないので、ぜひ楽しんで、この作品見てください。2話まで見て、2話まで見て、まあ1話だけでもね、1話もね、もう5、6回見たんですけど、2話まで見て、確信したというか、大丈夫、進めていいなと思ったので、ぜひね、この、すさんだ世の中、軽く見て、ははっと軽く笑えるこの作品、悪役、なんだっけ、長いんだよ。悪役、乙女ゲームの破滅フラグしかない悪役令嬢に転生してしまったを、見てみてはいかがでしょうか。ネットフリックスと D アニメの方で先行配信で進んでいるようです。他のところは書いてないってことは、多分この2社がお金出したのかなっていう感じですかね。うん。ぜひ、見てみてください。あとね、YouTube の方に、この、カタリナの周りにいるキャラクター、そのジオルド王子だとか、キースだとか、メアリーハントだとかが、各お当番会というか登場会が終わるごとに、終わるごとになのかな、どういう定期で出してるのか分かってないんですけど、に、サブのちっちゃいドラマストーリーが、YouTube の方で公開されてます。で、そっちを聞くと、どこを何をどう思って、このキャラクターたちは動いているのかっていうのが少し、深掘りして知ることができるので、ぜひぜひそっちもチェックしてみてください。はい、ということでね、今回は第197回乙女ゲームの破滅フラグしかない悪役令嬢に転生してしまったの2話までの、感想を伝えさせていただきました。ぜひ、何度も言いますけど、見てみてください。面白いです。ラブコメ全然ダメなんだっていう人はもう、ちょっと、そうかって思っちゃいますけど、コメディ調のね、アニメ好きだっていう方は、ぜひぜひ見てみてはいかがでしょうか。すごく軽く、全くストレスなく見るのに体力のいらない、今の時期にこそ見たいアニメだと思います。はい。今回パーソナリティは私、電磁気役でした。どうも、ありがとうございました。バイバイ。